Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは東京農業大学教授の小泉武夫先生、そのパート2です。発酵食品についてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
さあ、そしてこちらの本の中には、はい、まあ、あの発酵仮面の意味を持つ先生のご専門でもあります、はい、発酵食品の効用についてもいろいろ書かれているんですが、菌のパワーを利用した発酵食品とはそもそも、まあ、どういうものなのか。
これはですね、食べ物には、まあ、発酵しない食品と発酵した食品があるんですね、
はい、
で発酵した食品はもう皆さん随分毎日のように食べてると思います。一番代表的なものはやっぱりパンでしょうね。
パン、
パンはあれ酵母で発酵してますもんね。
あ、そうか。
で
そ
れ最近は 米からパンに移る人が多いから、
うんうん、
毎日のようにパンを食べてる人いるわけですね。これはもう発酵菌のおかげですね、う
ん、なるほど、
それから身近なものとしてですね、もういっぱいあります。例えばですね、サラダドレッシングをパッパッと振りますね。本当あれも発酵食品がほとんど入ってるんです。
え、サラダドレッシング、
なぜかというとお酢ですから。
ああ、そうか、そうか。
お酢は発酵食品です。
なるほど。
ええ。はい、マヨネーズもあれもお酢が入ってますよね。
はい、そうですね。
だから発酵食品ですね。
あ、
それからあと、じゃあ和食の方行きましょうかなんて言って、うん、今度は味噌汁をちょっと飲むと、味噌は発酵です。
ああ、そうですね。
それでも、じゃあ、卵焼きにお醤油かけます。これも発酵、
うん、醤油も。あ、醤油もそうですね。
じゃあ味噌汁の出汁を取るときの鰹節も発酵なんです。
鰹節、ああ。
これも発酵食品です。
なるほど、なるほど。
うん、それからまあ夜いっぱい飲むかっていうのは酒。酒にも日本酒、焼酎、ビール、ワイン、ウイスキーね、うん、ブランデーも何でもありますよね、うん、これもみんな発酵ですね。
全部発酵食品、
ね、それからあと、うん、私なんて今朝も食べてきましたから、うん、納豆ですね。
納豆、
はい、これもそうですよ。ヨーグルトもそうです、うん、チーズもそうですね、うん、と、 もうとにかく我々気がついてみると、
うん、
周りはほとんど発酵食品だってことですね。
そうですね。そうじゃないものを見つけるのが結構難しいぐらいの話
だと、
ね、
だからほとんどそういうものは、
うん、
実はお酒なんては絞っちゃって菌を取りますけど、
うんうん、
だいたいヨーグルトにしても納豆にしても何でもだいたい発酵した微生物を体の中に入れて、
あ、菌がある状態で、
そうです、はい、だからそれもまた体を助けてくれてるんですね。
なるほどね、そうか。でね、まあ、その特に発酵食品とその、はい、腸が切っても切り離せない関係があるようですけども、はい、
これはですね、はい、腸内細菌というのがおりまして、うん、まあ、主に乳酸菌とかですね、
うん、
それから一般大腸菌ですね。大腸菌が体腸の中にいるからいけないってわけじゃないんですよ、うん、
大腸菌なんかちょっと汚いイメージが、ね、
あるけども、うん、実は病原性大腸菌というのはもう大変なもんです、
うん、
こんなの入ったらもうとんでもないことになりますけども、うんうん、これ食中毒になります、
はい、
普通の大腸菌的なものですね、うん、まあ、一番多いのは乳酸菌、
うん、
それとか酪酸菌とかね、
うん、
でもいろんなものがいて腸内細菌としてそこに活躍するわけですけども、うん、
はい、
この例えば乳酸菌がですね、自分の腸の中にいていつも自分の腸をコントロールしてきて、
うん、
それでもって食べ物がずっと食道から胃を通って消化しながら腸行って、
うん、
肛門の方に出ていくわけですね、うん、その間菌がバーッとそれを分解したり観察してて、
うんうん、
例えば悪い菌がいるとそいつをみんなで集団でやっつけたりなんかして自分たちを守ってくれるんですね。例えばですね、
はいはい、
一番か一つの例として毎日毎日、
うん、
肉ばっかり食べてる人がいるとしますね、
うんうん、
肉を食べるなってじゃないですよ、
うん、
お肉ばっかり食べてて、
うん、
例えば野菜を取らない、
うん、
で偏食的に肉ばっかり食べてますとね、
うんうん、
肉の好きな菌が空気中と一緒に入っていっちゃうんです、
うん、
こうして胃袋の中にいて、
うん、
その菌がですね肉を分解するんですね、
うん、
こうするともうその菌が非常に強い菌なもんですから、
うん、
毎日毎日肉を食ってる人はその菌に餌を補給しているようなもんですから、
うん、
そうしますその菌がどんどん増殖すると自分を守ってきてくれた腸内細菌を追い出して、
うん、
彼らの世界になっちゃう。そうなるとその肉を分解してアミノ酸にして、
うん、
そのアミノ酸を酸化するとですね、
はい、
発がん性物質ができるんです。
あら、
それニトロ化合物っていうんですけどね、
うんうん、
だから肉ばっかり食ってる人は直腸がんになりやすいっていうのは実はそういうことなんですよ。ところが、
はい、
そこにですね、上手に肉をいっぱい食べても、
うん、
野菜いっぱい食べたり、
うん、
果物を取ったり、
うんうん、
まあ、そういう人の場合はですね、そういう菌がたとえ入ったとしても自分の体にいる守ってくれた菌の方を強くするから、そういうものはね、
うんうんうん、
だから悪い菌を全部やっつけてしまう、
なるほど。
だからもうすごくそのなんて言いますかね、あの腸の中も清潔であるということを言えるんですね。
なるほど。
腸内細菌っていうのはもう その人の健康のバロメーターって言いますかね、だから私は腸能力って言ってるんですけども、腸の能力が大切だということですね。
そうですね、なるほど。でもそのさっきの肉の話だと、
はい、
その肉ばっかり食べてると はい、それに適したやつがどんどん増えていって、
はい、
で元からいるやつを追い出しちゃう。そのやっぱり多数決の論理
ですか。もちろんそうですね。
あ、そうなんです
か。これを拮抗作用って言うんですけども、うんうん、もう一定の菌がどんどんどんどん増殖していくと、もう他の菌がどんどんやられてしまうんですね、うん、だからそういうところは非常に激しい拮抗っていうかね、う
ん、なるほど。
その戦いがもう絶えず、うん、この中で行われてるような腹の中で、うん、
だからこそバランスよくっていうこと
は、全くそうですね。
なるほどな、
ただあの発酵食品はそれだけじゃなくて非常に体にとっていいんです、
うん、
なぜかと言いますと、はい、ものすごく栄養が高いんですよ。
栄養が高い、
高すぎる、うんうん、だから例えば茹でた大豆ね、
はい、
それとじゃ茹でた大豆に納豆菌を加えて納豆にして、
うん、
この栄養成分というのはだいたい400倍ぐらい違います。本当にそれから消化吸収がとっても良くなります。
ほうほうほう。
だから例えば煮た大豆なら、うん、タンパク質の塊です、
うんうん、
発酵して納豆になったらそれが全部分解されるからアミノ酸の集合体になるでしょ。そうすると体が全部吸収しますから、うん、そのすぐもうエネルギー源になるわけですよね。
なるほど。
それからもうビタミン、発酵食品に共通してるのはビタミン B1、B2、B6、パントテン酸、イナシトールとか、とにかく人間の、うん、あの元気に生きていくためのビタミンを全部発酵食品が持ってるんです、うん、なぜかっていうと、
うん、
その発酵微生物がビタミンを大量に作って、うん、栄養源を大量に作って、うん、人間のために作るんじゃないです、うん、自分たちが産んだ子供のために餌を作ってるんです。
あ、彼ら自身のために、
それを我々が食べてるんですね。ほうほうほうほう。
でも結果としてそれは人間にとって非常に役立ってくれる。
全くその通りですね。
あ、そうか、
はい、
でもね、その腸、まあ、腸能力なんて話も出ましたけど、
はい、
その腸がそれほど大切な部分なんだなっていうのは、うん、なかなか僕なんか知らなかったとこでして、
実はですね、うん、最近の医学界のいろんなデータを見たり、うんしますとですね、うん、現代病ですね、はい、その中でやっぱり一番関係してくるのが消化器関係 の、うん、疾患、
うん、
それから循環器系の疾患ですね、例えば循環器だと心臓発作とか脳、はい、心臓だとか、それからあとは血液の脳溢血とかっていうの、うん、でそっちが一つの大きな世界と、うん、今一つはやっぱ消化器関係の方なんですね、
うん、
そっちは今言った方に直接関係してきて、
うん、
消化器関係の疾患というのは例えば直腸が
ん
とか、
うん、
それから胃潰瘍とかですね、いろんなもの出てくるわけですけども、うん、そういうのも随分最近は微生物によってやられて、だからさっきピロリ菌っていうのが随分効くと思いますけど、はい、それはもう結局胃袋の中にいて非常に良くないことをする菌なんですね、
うんうん、
そういうものがほとんど日本人の8割ぐらいの人に胃袋の中にいるってわけだから、それがいつ発症してくるか分からないわけでしょ。だからそういう意味からするとやっぱり怖いんですよ。ところが、うん、そういうピロリ菌に対しても何にしても最近すごいことが分かってきたのは、うん、そのヨーグルトの乳酸菌とか漬物の乳酸菌とか、うん、そういう乳酸菌がですね、うん、そのピロリ菌をやっつけるっていうことがもの随分分かってきたんですね、ですからさっきも最初僕が言ったと思いますけど、
はい、
悪いことをする菌にとって発酵菌の方が強いっていうのはもうそういうようなことがいくらでもあるんですね。だからやっぱり発酵菌、善玉菌は人間を助けてるんですね。
なるほどね。そしてまあこの中で僕はやっぱりびっくりしたことの一つに、はい、その腸の中で免疫の約8割が、
全くそうですね。
これもすごい話ですね。
人間の免疫っていうのは腸で8割作られます、はい、その8割のうちの大半はですね、微生物が作るんです。はい、それなぜかって言ったら、人間のために微生物が免疫を作ってるんじゃないんですよ、
うんうん、
腸の中に自分たちの世界があるわけですね、
うんうん、
そうすると他の菌がそこの腸を通過するでしょ、
はい、
その時その菌がやっ攻撃してくるわけですね、
うんうんうん、
それに対して免疫で防御しなきゃいけないわけです、
うんうん、
そのために免疫をいっぱい作ってるんです。
お
ーほー、非常に面白いんですね。だから微生物ってのはどんな善玉菌でも悪玉菌でも、うん、親からもらった遺伝子があって、
はい、
その共通した遺伝子の中に自分以外の細胞を殲滅しなさい、
うんうん、
やっつけなさいという遺伝子があるんです、
うん
うん、そうすると A という微生物が腸内にいて B という菌が入ってきたと、 B は A をやっつけるわけですね、うん、自分以外の細胞ですから、
はい、
そうすると A は B をやっつけるわけですね、うん、やっつけるので人間は例えば武器を使うわけですね、
うん、
ピストルとか、はいろんなところが微生物はそんなのありませんけども、うん、抗生物質というのを作ってやっつけるわけです。
はは、
そうするとその抗生物質が出てくると、うん、それを防御しなきゃいけないから免疫を作るわけです、
うん、
だから発酵食品には免疫が多いんです。
なるほどね、はい、そうか、
だからすごくいい免疫ですよ人間とっても、うん、だから最近はもう随分で納豆にも免疫に、特にあの牛乳を発酵したものですね、ヨーグルトだとか、うん、それからいろんなものがありますけど、そういうものに非常にあの免疫力が高いっていうのはそういう意味ですね。
なるほど、
微生物が自分たち他の菌から攻撃されると困るから、うん、免疫をいっぱい出しておいて、自分たちで守ってる、その免疫を我々人間が利用すると、
うん、なるほど、利用させていただいてるわけですね、はいはいはい、そうか、その、まあ、8割がもう腸でということで、
はい、
本当にじゃあ人間の体の免疫工場なわけですね。
あ、待って、あ、そう、いいことですね、その、うん、いいこと言います、その通りですね、うんうん、免疫工場になってます。
なるほど、そうか、なんか腸の具合が悪いとお腹痛いぐらいの認識だったんですけど、もう死活問題なんですね。
そうなんです、だからあのよく抗生物質に頼って、
うん、
あの抗生物質ばっかり飲んでいますと自分の守ってきた菌が全部やられますよね。
ああ、そうか、う
ん。そうすると余計今度はひどいあの症状になって。
どんどんどんどん悪い方の循環になっちゃうんです
ね。だから常にもそういう意味では腸を鍛えとくこと、
うん。
これが一番いいことで。じゃあどうしたら腸を鍛えられるかというと、うん、この食生活のいいですね、バランスのいい食生活で特に、うん、繊維をいっぱい取ることですね。うん、
食物繊維。
食物繊維。はあはあ、それと言いますと、できればですけども、
はい、
ヨーグルトを食べることですね。
うーん、
これ生きた菌が大量に入ってます、うん、で今のヨーグルトっていうのは、うん、人間の体の中から分離された素晴らしい乳酸菌なんで、体の中に入ってもう頑張ってくれる、うん、成長作用してくれる、だからそれはもうものすごく大量に送っておくと安心ですね、う
ん、なるほど、ヨーグルトをガンガン食べて、乳酸菌どんどん入れといてというか、
それが一番いいと思いますね。
なるほどね、そうするとじゃあいろんなその外敵から守ってくれるわけです
ね。全くそうですね、
そうするともう風邪とかにも
例えばもちろんもちろん抵抗力がつくから、腸が強くなると、うんうん、体全体が快活してきますし、抵抗力がつく、だから腸がいいといいうんこも出ますね、うんこは健康のバロメーターですから、
うんうんうん、
でいいうんこは一体何かということで、うん、この間あるうんこ博士とお話しましたら、うん、いい話してましたね、
はい、
色だ、まず色で黒すぎてはならない、
うん、
赤いのはダメだ、うん、白いのもダメだ、うん、山吹色がいいとかねそれから太さもね、細くてはダメだ、うん、ね、それからちょうどあの太さ加減は、うん、あれだと、トグロを一本巻くぐらいがいいとかですねそれから匂いはですね、
はい、
ない方がいいですね。
ない方がいい。
ない方がいいです。
ああ、そうですか。
それから、あと、照りとか艶があるといいですね。で、今一つ最後に、その先生言ったのは、
はい、
うんち終わった後、紙で拭くことがない肛門を、そのぐらいのうんこなら、
切れがいいやつ。
100% 健康であると、
はあ、
言ってました。
なるほど。
それはどうするかって、やっぱり腸の力ですね。うん、腸内、うん、成長差を良くするということですね。
なるほど、そのためには、まあ、ヨーグルトだったり、
うん、そう
ですね、
野菜。
納豆だったり。
納豆だったり、野菜とかですね。
うん、なるほど、ね。そうですか。納豆。でもやっぱり納豆ももちろん素晴らしいということ。
そうですね、一番理想的で日本人が一番いい運行して、うん、一番病気が少なくて体も心も健康な時には4つの食べ物を食べてたんですね。
4つの食べ物、
和食の中心として、はい、一つは根菜ですね、
うん、
土の中のもの、
はい、
例えばごぼうのきんぴらごぼうとかね、ごぼうだとか人参だとか、それから自然薯とかレンコンだとか、うん、里芋とかさつまいもとか、こういうような土の中の、
はい、
それから今一つは海藻ですね、ひじきとかわかめとか昆布とか、はい、これは海の中のもの、
うん、
それから魚ですね、
魚、
それから大豆ですね、
ほうほうほう、
それとあと今一つは白菜とか菜っぱ、
うんうんうん、
この5つを食べた時に一番元気だったんで、和食ってのはこれ以外なかったんですから、
そうですね、
和食の食材、
はい、
だからこういうものを食べているとおのずから腸も良くなってきますね。
なるほど、じゃあやっぱり古来の和食というのは今一度ちゃんと見直さなきゃいけないって話
ですね。それはもうもちろんそうです、
もちろんなんですね。
だって沖縄が今ですね、
はい、
ものすごく平均寿命を低下しましてね、もう沖縄県は、うん、都道府県別の平均寿命ランキングでは上位ではありません。男性でさえも27位ですからね。
かつてはもう長寿の
長寿のって、この5年間で7分に落ちましたね。これなぜかって言ったら、やっぱり食生活が従来の沖縄の薬食いという食の思想から、これ中国から来てる食の思想から外れまして、アメリカ化されちゃったんです、うん、で結局沖縄の人たちは 伝統的な自分たちを支えてきた、うん、その昔からの食を忘れて現代のそのアメリカ化された食を食べていることによってこうなったんだって結論も出てるんですよ。
はあ、いやじゃあこれも本当重く受け止めなきゃいけないデータですね。全くそうですね。
はい。
ラジオ版学問のすすめ。Let's get knowledge with fun. Special Edition。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。東京農業大学教授の小泉武夫先生を迎えしてのパート2をお送りしました。ぜひパート3もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。 Thank you.